おはようございます。高原豪一郎です。アメリカの大手生命保険会社の CEO にトーマス・ホイラーという方がいます。CEO というのは最高経営責任者のことです。この地位に就くというのは社会の成功者と言っていいと思います。ある時、ホイラー氏が奥さんと一緒に高速道路をドライブしてました。その時ガソリンが足らないということに気がついたんです。それで次の出口で降りてガソリンスタンドを探しました。するとガソリンポンプが一機しかないいかにも寂れたガソリンスタンドを見つけたんです。ホイラーさんは一人しかいない店員に満タンで頼むと言いました。そして足を伸ばしてガソリンスタンドの周りをちょっと散歩したんです。そして車のところに戻ってみるとその店員と自分の妻がすごく親密そうに話してるんですね。彼が支払いをしたとき、会話がピタッと止まりました。車に乗り込もうとしたとき、店員が手を振って、話せてよかったよって奥さんに話しかけてるのを聞いてしまったんですね。ガソリンスタンドを出ると、ホイラー氏は奥さんに聞きました。ねえ君、彼のこと知ってるの？すると彼女は隠さずに言ったんです。実は高校時代1年間付き合っていた彼氏って言うんですね。ホイラーさんはちょっとムッとしました。ですが次の瞬間何とも言えない優越感に浸ったんです。ほう、君はつくづくラッキーな女性だね。何しろ僕と結婚できたんだからな。もし彼と結婚してたら今頃 CEO の妻じゃなくて、潰れかけのガソリンスタンドの店員の妻になってたんだ。こんな高級車にも乗ることなく、今頃どんな暮らししてただろうな。すると奥さんが本当にびっくりしてこう言ったんですね。あなた、本気でそう言ってるの？私が彼と結婚してたら、彼が CEO で、あなたが潰れかけの店員になってるのよ。って言ったって言うんですよ。ご主人は自分のおかげで妻は幸せになったと思ってる。奥さんも自分のおかげで夫は成功したと思ってるんですね。自分のおかげに全てを期していくと成功すらそれほど嬉しくなくなってしまうんです。こんなにしてやってるのになんて周りは恩知らずの人間なんだ。こんなに尽くしてるのにどこに目をつけてるのかしらと不満が残りやすいもんです。でも本当は才能あるご主人と才能を育てるのが上手な奥さんを引き合わせて祝福してくださった神様のおかげに他ならないと思うんです。世の中には才能のある夫婦でも失敗する例は多くあるんですから。聖書の中にこういう言葉があります。彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなった。人生において感激が少なく、心虚しく、そして悲観的であるのは、人間が神のおかげを忘れてるからだって言うんですね。神様に愛され、助けられ、支えられ、生かされてるということに気がつかないからだって言うんですね。史上最年少でエベレスト登頂に成功した野口さんというアルピニストは、時々山の生活をするそうです。山の生活をすると、水一つ飲むにも、雪を溶かすというところから始めなきゃならない。そのためには火を起こさなければならない。そのためには風よけがいる。コップ一杯の水を飲むためにも、実に手間がかかり、時間がかかり、めんどくさいんですね。このめんどくさい不便な生活をしてから、都会に降りて帰ってきますと、ちょっとした便利なことが、むちゃくちゃ幸せなことに感じられると言います。いかに多くの人のおかげで生活してるかに気づいて、生きてるだけでも嬉しくなってくるって言うんですね。私たちは皆、天地万物をお作りになった神によって作られたのです。そしてこの誠の神のおかげ、この神によって愛され、大切にされてる存在なんです。私は先日、ベートーベンの伝記を読んでつくづく思ったことがあります。それは耳が聞こえるという点で、私はベートーベンより多くのものを与えられているということです。 ベートーベンは聴力を取り戻せるならどんな犠牲でも払うつもりがあったんですが、私は何一つ犠牲を払うことなく聞くことのできる耳を持っているのです。また自分で歩き回れるという点でホーキング博士より多くのものをいただいていると思います。また自分の目で見れるという点でスティービー・ワンダーよりも大きなものをいただいていると思います。それなのにそんなに幸せそうでないとするなら、それは恵まれているということを忘れているからですね。いや、恵んでくださっている方を見失っているからです。聖書はこの誠の神様から離れた、神を忘れた生き方のことを罪と言います。神様忘れますと、すべての栄光は自分のおかげ、自分に栄光を期すようになります。そしてこれを自己中心と言うんですね。多くの不満やトラブルや怒りは、この自己中心から出ているのです。高校時代、学校から体感登山に出かけたことがありました。悪友らと一緒に登っていったんですけど、途中で歩みの遅いクラスメートのグループを置いて、私たちだけがどんどんどんどん先へ先へと登っていったのです。ところがどうも様子が変なんですね。後ろから誰もついてこない。おい見ろと悪友が指さす向こうの山に全校生徒がいるではありませんか。道を間違ったんです。後で体育教師に張り倒されたことを覚えてますが、さて、外れたコースで先頭切って歩いていても、それは何の自慢にもならないのです。間違った道で本人華々しくも誇らしい気持ちで満足していても、その結末は滅びです。神から離れた道は、そのプロセスがいかに華々しく見えても、結末は滅びなのです。命の作り主に背中を見せて進んでいくのは、前進ではなく、実は後退なのです。神様から離れた前進は、後ろに向かった前進と言っていいでしょう。その最後は死なのです。もし人がこの罪を持ったまま死んでしまうなら、永遠の裁きを受けることが定まっているからです。聖書の中にこう書いてあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。確かに人は一度死にます。そして自分の罪を持ったまま死ぬなら死後に裁きを受けます。しかし神様は人生に遭難する人間を救出するために、天から神のレスキュー隊としてイエス・キリストを使わせてくださったのです。この方は私たちを神のもとに連れ戻すために来てくださった救い主なんです。体力を消耗しているとき、背中に背負った重い荷物は本当に辛いですね。そしてそれ以上に、私の心をボロボロに消耗させる、そして疲れ果てさせる罪の重荷は、人間をダメにする重荷です。キリストはこの人間を押しつぶす罪を、ご自分の身によって、あの十字架にかかって、神の御前に永久に罪の処分をしてくださった方なのです。そして死後三日目に復活してくださった方なのです。今私たちに必要なのは、自己中心をやめることです。自分を主人とすることをやめ、キリストを自分の主人にすること、いわば主人の入れ替えをすることなのです。キリストに自分の人生を明け渡し、お任せしますと一切を委ねることなんですね。クリスチャンとして立派にやっていける力を、初めから持っている人など一人もありません。それは人間にはできないことなんですね。ですからこの方を主として受け入れる必要があるんです。主を受け入れるならこの方が助けてくださるって言うんですね。ぜひ皆さんこの方を受け入れ、新しい人生のスタートを切ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。